2月8日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、笑いがあるかどうかはさておいて、
はい、
先週高橋恵子さんという、ね、
歌会始めでね、そう披露された
川柳名は青井恵水というんですけど、
はい、
この方は、学校の先生をしつつ、
うん、
まあ短歌も作り川柳も作りと、
はい、
でねもう快挙です。
そうですね。
でこの、うん、青井恵水さんはね裏の後輩、高校の後輩です。
弘前高校卒業されてるんですね。
なんで、
はい、
ね、嬉しい。
さすがですね。
そしてね、最近大活躍してるこの人、
はい、世良圭さん、
ね、
私も一度、
うん、
世良さんが東文学賞を受賞された時に、
う
ん、
そう
ある偉人館でお話をお聞きしたことをしっかりと覚えてます。
彼女も後輩でね、
はい、
それでなおかつこの人は、学校の先生やってて、
そうなんですよ ね、
で17人勤務して早期退職して今はもう物書きに専念して
る、はい、執筆業、
ね、
はい、
で最近出た本、
素敵なご本ですね、うん、弘前タタン、
ね、このタタンというリズムですね。
タタン
でまた洒落てるでしょ、あの
時代もね、
花なんだ、話し子がいっぱい入ってるよという、
はい、
で世良系もそうですけど、
うん、
リズムがね
読んでいて気持ちがいいですね。
ね、ね、いいでしょ、
は
い、でこの人はね、あのなんて言うんですよ、お父さんの仕事の関係で青森県の市町村7つこう回った、
あなかなかできない経験ですね、
うん、あそこで住み、ここで住み、そして今はふんちゃぎに住んでいて、
うちにお住まい、いて
弘前愛にもう なんつうか、
はい、
もう
満ち溢れて
しまう、溢れてしまう、ね、でその中で今日はねこういう話し子を、
はい、
読んでください。
舞いわきさん、
うん、
いわきさんはパワースポットらしい。あんに林真理子も書いてたし、最近あちこちでよく耳にする。しかしまあ津軽人にとっては今さらいわきさんがパワースポットだとか言われても、それは太陽って実は東から昇るんだってねぐらいの常識であろう。
うん、
かくいう私も岩木山神社には初詣や何かの節目にもよく出かける。特に神道じゃないし、っていうかここは江戸時代まで寺だったわけで、近くにはキリシタン伝説もあるし、そもそも古代遊べの森にはうぬん、難しいことはひとまず置いて、ただお岩木山のてっぺんに手を合わせる、それだけで頭は空っぽ、何とも言えない澄んだ気分になる。心にあるそろばんの玉がご破産で願いましてはみたいにざーっときれいに揃う、
うん、
そうしてなんだかほっとする。同じような理由で神社の近くの岩木荘遊べの森にもよく日帰り入浴に行く。それは単に入浴するというより、ちょうど山に抱かれてみそぎするといった雰囲気で、いつもより少しばかり厳かで特別だ。
ああ、やっぱり温泉の中でもね。
そうですね、うん、たっぷり木を使った広い火場風呂、外に出て長い板の廊下を裸でペタペタ歩いて露天風呂へ。その岩がいい、岩肌がお湯に溶かされて光る鱗状になったり、崩れて小さな角になったり、ミクロの世界の気管あれこれ、大地の底から湧いてきて岩まで溶かすお湯だからして、日頃積もり積もった心身の汚れなんかじゅわじゅわと消し流す、
うん、
まさに岩と木と山のパワー全開、空気のうまさも別格で、森丸ごとのエキスが空気に濃密に溶け込んでる。お湯に浸かり深呼吸して全身エネルギーチャージしながら、やっぱ岩木さんが一番なんて思ってしまう。やれやれ、
うん、
昔南部に暮らしていた頃は山は岩木さん、城は弘前城、それが日本一なんていう父みたいな津軽人には絶対なるまいと思ってたけど土台無駄な抵抗だった。
あ、そう、
朝な言うな、 岩木山を眺めて暮らし、時にはこうしてお山の懐にやってくる。ここに生まれたり暮らしたり関わってしまった人間はどうしたって心にマイ岩木山を持ってしまう。うん、それで津軽衆同士を喧嘩させるにはどこから見た岩木山が一番いいですかと聞けばいいって言うんだな。もう会えない人たちとの大切な思い出さえ黙って預かり、お山は今日もただそこにあり続けてくれている
というね、まあ弘前愛岩木山愛がに満ち溢れた文章であります。やっぱりさ、
うん、
そのお父さんが津軽の人なのに、
はい、まあ、
南部に転勤したりするとやっぱり岩木さんだね
って、
それを聞いた娘がね、南部この人心の狭い人とかって思ったんでしょ
当時はね、
わかりますね、わかります、ね、特に娘を親父に反発したりね
そういった時期も
でもほら前にあられはね、あの新潟から嫁子に来て、今やね、うん、もう津軽の人よりも津軽を愛してるでしょ。
そうですね、もうフットワーク軽くいろんなところに
だね、
お出かけになって、
うん、そういう人たちはとても嬉しい、うん、一方 ね、
そうですね、
倉田和江と僕長い付き合いですけどね、
はい、
あなた
は
青森生まれですよねで途中から
どうしたんですか、
弘前に来てさ、いやいや弘前の期間が長いけど
弘前がもうずっとずっと長いんですよ、
長いけど、
はい、
でもやっぱりあなたの胸の内というか心のふるさとはね、はい、うん、青森なんだなって時々話して気づくもの。
何でしょうその
別に避難してるわけじゃないよ
気づかれてましたか、
避難してるわけじゃないけど、
あの弘前も大好きですけど、う
ん、やっぱりでしょ、う
ん、やはりなんか海がそばにあって道路が広くて
ね、
うん、だと思う、生まれ育った町は青森っていうのが、あの
なんかの話で、
はい、
原風景とか死ぬ時何を思うかとかっていう話した時に、うん、
はい、
オラだかなんだべなって、あの野山の風景とかそういうのないんですよね俺は、
うんうんうん、
でそう思った時に、カズエだばきっとお父さんと行ったうなぎ屋とか思い出すのかなとかって思ったもんですよ
そうでしたか、弘前も大好きですけど ね、
だからね
ただあられさんのようにフットワーク軽くボランティアのようにあの勉強してないわけでもないですけどね、
いやだから避難してるわけじゃない、
はい、
でさ、
はい、
マホロバってね、
はい、マホロバ、
ね、
北のマホロバ
ってなるでしょ、
はい、
俺もさマホロバって来ると上に必ず北のマホロバって来るもんだと思ってたのよ。
そうですよね、司馬遼太郎さんの、
司馬遼太郎がの、はい、あの話し子ですよね、街道行くで、うんうん、でマホロバは古語であることは言うまでもない、司馬遼太郎が言ってるんですよ。日本に稲作農業がほぼ広がったかと思われる古代5、6世紀だろうか、大和奈良県をふるさとにしていた人、伝説の大和尊信が異教にあって望郷の思いを込めて大和のことをそう呼んだんだ。
そうなんです ね、
だから北でなくてもいいんだよ私は北のマホロバです、
北にもマホロバがあった、
ね、でそのまあね、待つのはね愛おしみが込められていて、穂はね秀でていると、
はい、
穀物のその穂のように稲穂のようにツンと高く秀でている様なんだそうですよ。だからこの字面からいくと高層の地のこと、高くて乾いている、
はい、
という解釈。しかし司馬遼太郎がね、高層だと高くて乾いていると水田の適地である条件には会いにくいでしょ。
違いますね、まるで ね、
だから司馬遼太郎はね、私はマホロバとはまろやかな盆地で周りが山並みに囲まれて物なりがよく気持ちのいいのと理解したい、
うんうんうん、
そしてそこにたくさんの人が住み穀物が豊かに実っていなければならないと。そして弘前というか津軽に来た時に彼は思ったんだな。
そうなんですね、
あここはマホロバだと、
うん、嬉しいです ね柴さんにそういうふうに言っていただけて、
北のマホロバはさもう私
誇るべきですね、
セットでマホロバは北だよって
、うん、
南じゃねえんだぞってつい言ってしまうけれど、うん、正しくはそういうことです、
そういうことです、
はい、
お勉強いたしますではプラスワンに行きます。この2つと1週間、
ね、これね、
はい、
ベニーキングがリードボーカルだったドリフターズの頃の大ヒット曲です、
はい、 14カラットソウルで、渚のボードウォーク、アンダーザボードウォーク。